サークル紹介のコーナー。今週は、睦合市民センターで活動されていらっしゃいます、弦楽合奏のサークル、アイネクライネをご紹介しております。今日はメンバーの皆さんからお話をお伺いしていきたいと思います。まずはじめに、アイネクライネ、はじめから参加されていらっしゃるといいます、平井美智子さんからお話をお伺いいたします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
お願いいたします。
平井さん、いつから参加をされてますか？また始めたきっかけについて教えてください。
以前から地元でアンサンブルのサークルがあったらいいなって思いを強く持ってたんですね。2022年にアイネクライネの1回目のホールの舞台発表会を見て希望が叶うのかなと思いまして、人生後半神様からのプレゼントかなと思って、ドリームカムツルーって感じで、まず一歩足を出してみようってすごい決心して飛び込んだんです、はい、でそれが22年ふるさと祭りで10月頃ですから、11月か12月頃入会いたしました。
願いが叶ってということで活動に入られたわけですけれども、活動の中で楽しいところ、また難しいところなど教えてください。
楽しいところは音が重なってハーモニーがスーって一つになって気分が乗る感じがいいなと思ってます。一つのこの曲の中にドラマがあるような感じで、ワクワクしたりこうドキドキしたり、その旋律が胸にキューンってきたりとか、そういうのが楽しいなと思ってます。
アンサンブルならではですよね。一人で弾いている時には感じられない、はい、この皆さんと合わせた時の演奏の喜びというものがあるということなんですね。
技術的にはいろいろあるんですけれども、つい力が入っちゃうところがあるので、自分で力を抜かなくちゃいけないなって思いながら、そこが課題です。
これからね、リラックスして演奏を楽しんでいただきたいと思います。先生はどのような先生ですか？
楽器のメンテナンスもアドバイスしていただくので心強いです。長い長いブランクがある方もリードしていただいて、助言していただきながら引っ張っていってくださるので、一歩ずつ皆さん前に進んでる感じが嬉しい感じです。
今まで平井さんが演奏した中で一番印象に残っている曲は何ですか？
クラシックのジャンルなんですけれども、発表会でありましたヘンデルの水上の音楽アラホーンパイプっていう曲をやった時に、旋律の高低の掛け合いとか、どこでどう出だしで入ればいいのか、そういうのがちょっとドキドキ、その感じが印象に残ってます。アンサンブルって感じで、チェロさんとかビオラさんもあるので、音の厚みがぐっと出てアンサンブルの醍醐味でもあるんですけれども楽しいです。
これから平井さん頑張ってみたいこと、目標を教えてください。
基本の繰り返しを大事にしたいなと思ってます。メロジックな感じで弾いてしまうんですけれども、そこに気をつけて、生活にいろいろ変化が皆さんあると思うんですけれども、緩やかに皆さんで続けていけたらいいなと思ってます。
これからもぜひこのアイネクライネでハーモニーの美しさですね、感じて楽しんでいただきたいというふうに思います。メンバーの平井美智子さんにお話しいただきました。ありがとうございました。続きまして、メンバーの立定弓江さんにお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
立定さんはいつからアイネクライネの活動に参加されていますか？また始めたきっかけも教えてください。
2年前から参加しています。小学校の時に学校で少しだけやっていたのですが、30数年ぶりにまたやってみたいなっていうふうに思って始めました。
すごいですね。小学生ぶりに活動を始めるっていうのはすごく勇気がいると思うんですけれども、そこもアイネクライネのこの温かい雰囲気だからこそ演奏を始められたのかなというふうにも思います。活動の中で楽しいところ、また難しいところを教えてください。
楽しいところはやはりみんなで音を合わせる、その素晴らしさを感じられるところです。難しいところは音程を正しく取ることと、あとは雑音が入らないように右手弓の動きをスムーズにするというところです。
先生は立定さんから見てどんな先生ですか？
いつも明るくて楽しい雰囲気を作ってくれる先生です。前向きな言葉掛けをたくさんしてくださるので、楽しくバイオリンが好きだな、弦楽器が好きだなという思いを持って活動ができるというところが一番だと思っています。
好きだなっていう気持ちですとか楽しいという気持ちを大切にした活動を心がけていらっしゃるということなんですね。今まで演奏した中で一番印象に残っている曲、そして理由を教えてください。
映画千と千尋の神隠しで流れる千尋のワルツです。初めてのむつあいふるさと祭りに向けて一番力を入れて練習した曲だからです。
その演奏はいかがでしたか？実際弾いてみて。
気持ちよかったです楽しく弾けました。
ジブリの曲している方もたくさんいらっしゃるので、祭りに来た方もきっと楽しんでいただけたのかなというふうに思います。立貞さんがこれから頑張ってみたいこと、目標も最後に教えてください。
第3ポジションへの指の移動をスムーズにするところです。
具体的な目標を教えていただきましたぜひですね、練習励んでいただいて、これからも楽しんでバイオリンをですね弾いていっていただきたいというふうに思います。立貞由美恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にメンバーの方、コンテ智子さんにお話をお伺いしたいと思います。コンテさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
コンテさんはいつからこのアイネクライネに参加していらっしゃいますか？また始めたきっかけを教えてください。
去年の夏頃から参加してます。参加したきっかけは、小さい子供がいるんですけれども、いつも睦愛市民センターに子育て支援センターがあって、そこに子供を連れて通ってた時に、たまたまアイネクライネのチラシを見つけて、で参加できる時間だったんですよ。ちょうどお昼の時間で、でこれは私のためのサークルだと思って、すぐに先生に電話をして参加したっていう形です。
コンテさんは何を弾いていらっしゃるんですか？
私はチェロを弾いてます。もともと高校生の時から始めて、ずっと大学社会人でもオーケストラでアマチュアの活動してたんですけれども、久しぶりです。
活動のですね、楽しいところ、また難しいところ教えてください。
楽しいところはとにかくアンサンブルができるっていうところですね。一人で弾いてるのでは楽しめない音の重なりであったりとか、いろんなメロディーがこう入り組んでいく感じとか、そういうところが楽しいですね。難しいところはチェロがこの弦楽の中では一番低い音なので、音楽の土台作りをしなきゃいけないっていうところが、ちょっといつも頑張らなきゃなと思って取り組んでるところです。
先生はコンテさんから見てどんな先生ですか？
本当に明るくて、何でもこう包み込んでくださるような先生です。ネガティブなところが私にはあるので、弾けないとこう落ち込んで次来たくなくなっちゃうような気持ちになることが今まで他の団体とかであったんですけど、先生だともうよし、また次も頑張ってここに来ようって思わせてくれる、そういう雰囲気があるところが大好きです。
明るくて、こう皆さんの気持ちもね、前向きにさせてくれる、そんな先生だっていうのが皆さんから聞いていて伝わってきました。コンテさんが今まで演奏した中で一番印象に残っている曲と理由を教えてください。
有名な曲だと思うんですけど、バッハのメヌエットが一番印象に残ってます。ここに参加して多分初めの方に弾いた曲で、やっぱり音楽っていいなって改めて感じられた曲です。
印象に残っている曲も教えていただきました。それではこれから頑張ってみたいこと、目標を教えてください。
目標はアンサンブルの、さっきも話したんですけど、土台になる楽器なので、チェロという楽器はリズム感であったりとか音程以外のところもどんどん上手に取り組んでいきたいなと思います。
チェロでね、その土台の音作りっていうのもこれから頑張っていただいて、楽しく活動を続けていっていただきたいと思います。それではこの後はアイネクライネの演奏をお聴きいただきたいと思います。曲はカリウドの合唱です。それではお聴きください。